はい、4月30日、今日は、八十川さん、前回に引き続き2回目のゲストです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、前回自己紹介とか、なんでフリーランスになったのかとか、そういう話ができたんですけども、今回はそんな、なんかこう、型にはまらず、いろんな話ができればなと思ってまして、
はい。
まずあれですよね、技術書店。先日、1週間前だったのかな？
そうですね。4
1
月
週
の
間
中
前
旬
に。
にあって、はい。
あ、もう結構経ってますね。
そう
へぇ。
ですね。技術書
それで、
店
ビビンバ
は、
の。
はい、そうですね。漫画でわかるという新刊と、あと漫画でわかるドッカー 3AWS 編っていうのを書きました。
いや、ドッカーとかね、絶対便利だと思いながらも、なかなか、こう、とっつきにくいかったりするんですけど、それを楽しく漫
そう
画で
です
伝えるってい
ね。
う。
なんかこう、先輩が作ったドッカーファイルとかを、ただなんか実行はするけれども、実際どういう内容で動いて、どういう仕組みで動いてるかわからないとか、なんかその、イメージ、そのドッカーハブにあるイメージをよく使ってるけど、そのイメージを自分で作ったことはないみたいなところが私はあって、それがすごいモヤモヤしてたんで、あ、じゃあその一からそのドッカーを、なんて言うんだろう。なんかちゃんと自分で理解して動かせるようになれる漫画が描きたいって思って描き始めました。そう、なんかね、最初使った時って便利すぎてよくわからなかったんですよ。あれ？みたいな。すごいうまくいったけど、なんでだろう。なんかブラックボックス的なところがあって、で、なんか、私はデザイナーだから余計なんですけど、そのブラックボックス的に使ってる人って多いんじゃないかなって思って、それで書き始めましたね。よくドッカーって説明の時に出てくる図として、なんていうんですかね。なんかこう、従来的な仮想化と、ドッカーによるコンテナの仮想化の比較みたいな図がよく出来合いじゃない、出されると思うんですけど、スライドとかで。あの図が
バー
私
チャ
は
ルボ
大
ック
嫌
ス。
いだったんですよ。
あ、そうなんだ。じゃあ従来のやつは、なんかもう、OS ごと仮想空間に入れますよみたいな、めっちゃメモリ食いますよっていう。
そうです、西子さんは。
そうか。エンジニアの人は別にすんなり理解できるんだけど、
そうで
そ
すね。
の、ねえ、稲戸川さんはあれがしっくりこない。
そう、しっくりこないんですよ。で、あの図を
なん
見
で？
たところで、なんか、確かに今までの仮想化と違うことは分かったけど、それでなんで高速化するのかとかよく分からなかったんですよね。で、なんかその、そこら辺の、なんて言うんだろう。従来の仮想化に触らずにいきなりドッカーに触ったタイプの人間なので、私は。なんか、そういう人には、むしろ従来のは見せずに、単純にドッカーの話だけしていった方が、
確
なん
か
か
に。
こう、早いんじゃないかって思って、あの図を出してないんですよ、ずっと。
なるほど。
意地でも。
ややこし、逆にややこしくなりますもんね。
そう
こっちも知らない人に対して。なる
そうそう。そうそう。
ほど。
なんかね、その考え方は Git の本書くときもしてて、Git
サ
っ
ブバージ
て、
ョンと違いますよ、みたいな。
分散型と集中型とあって、従来のサブバージョンとかは集中型です、みたいな、歴史の説明から入る本がすごい多かったんですよ。
なるほど。
サブ
いか
バー
に
ジ
ギッ
ョ
ト
ン
が
そ
すご
こ
いかみたい
で、
な。
勉強したところで、今、さらサブバージョンから触る人いないだろうし、特に新卒とかデザイナーとか。そこでなんかこう、いきなりつまずかせてる感じがしたんですよね。こ
なるほどね。いや、僕もサブバージョンってなってなって言っちゃうもん。
う。そうそう。
すごいね。
それ
なるほ
は、
ど。
聞く人がもともとサブバージョン使いだったら、それはすごくわかりやすくていいんだけど、でも全く初めて、バージョン管理自体初めてって人は、 もう、歴史の話とかどうでもいいっていう、心理だと思うんですよ。こう、聞く側の立場としては。とにかく目の前にある、この Git というものを早く使えるようにならないと、明日から仕事ができないんだ、みたいな。なんか、そこら辺をすごい意識してますね。
めっちゃいいし、そうですね。それで、若林さんちゃんシリーズで、こう、馴染んだ後に歴史勉強するのはいいし、
そうそうそう
、そういうことですよね。
そうそう。で、なんで、若葉ちゃんの Git 本でも、サブバージョンとの違いは、なんか中盤、後半ぐらいから出てくるんですよ。
なるほどね。10万回出るだけなのにね。
そうそうそう、うんうん。っていうのも、やっぱり Git 勉強し始める人の中には、まあ、2割ぐらい今サブバージョン使ってますみたいな人が体感的にいて、やっぱりその人たちってサブバージョンと何が違うのっていうところを知りたがるんですよ。差分を知りたがるので、まあ、そういう読者さんのためになんかコラム的に入れてるっていうのはありますね。
そのなんか2割ぐらいって具体的にこうイメージできてるっていうのがすごいですよね。なんとなくいるとこじゃなくて。
ざっくりなんですけど、それは、Twitter だったりとか、Amazon のレビューだったりとか、あと実際に勉強会行って教えるときとかですね、なんかこう手挙げてもらったりして、最初にどれぐらいの理解度の人がいるか見て、それに合わせて説明するんですけど、なんかサブバージョンとか、Git 以外のバージョン管理は使ったことあるよって人っていうと、まあ大体1割、2割が手上がるんで、そうかなって感じですね。
いやなんか前回のね、ポッドキャストのタイトルが3と L っていうことで、はい、なんかもうね、解説だけ書くだけじゃなくて、こう、イベントにもね、宮戸川さん出るし、そうですよね。なんか引きこもって書くだけじゃなくて、ちゃんと足も動かすし、対話もするからこそ、で、マーケティング、なんかウェブね、ウェブ制作もやってるから、マーケティングとかもやるからこそ、そういう、順序立てができるっていう。
まさにおっしゃる通りですね。なんかこう生の声を聞くのがすごい好きなので、読んだ人どう思ったんだろうとか、逆になんか若葉ちゃんシリーズ気になるけどまだ買ってないみたいな人はどういう気持ちなんだろうとか。前職でマーケターも兼ねてやってたので、それでかもしれないですね。
素晴らしい。なるほど。でも、それは、すごいいいですよね。で、でも結構レビュー書かれたとか、こう、アンテナ張って見るわけじゃないですか。うん、で、なんかこう、まさかりじゃないですけど、なんかこう、そういうなんか怖さってないんですか？
はありますね、やっぱり。
ありますよね。
なんか間違
った、一回出しちゃうわけだから。
そうそうそう。間違ったことは書けないし、かつなんかこう説明の仕方とかでも、やっぱりどうしても人によって向いてる向いてないってあるから、そのもちろん悪い評価、低評価のレビューをつけられることもあるんですけれども、なんか結城先生、数学ガールの作者の結城先生が言ってる言葉が私すごい好きで、以前のツイートで、1000人に何か、届けようとしたら、1000人中1000人がいいねって言ってくれることはまずないみたいな話なんですよ。多分、西子さんもアプリとか作ってるから、すごいわかると思うんですけど、こう1000人中1000人がいいねって高評価してくれるものって実はなくって、でも、なんかそのうちの7割とか8割ぐらいの人が喜んでくれるんだったら、あなたはそれを続けるべきだ、みたいな話があって。
一定数アンチは出るし、みたいなね。言いますよね。それ心構えができてるの。
そうですね。で、炎上とか、果て部になんか、批判的なコメントつける人とかも、なんか、全く興味がなかったらコメントすらしないと思うんですよ。なので、何かしら書いてるってことは、何かその人の心に刺さるものがあったんだっていう。
僕はもして、そう
そうそう。そう
でしょうね。
僕もして、ツイートもしてくれてるっていう、こう、広げてくれてるんですよね。それを見て、なんだな
って。ポジティブ。
ね、見た人が、実際の本来のターゲットかもしれないし、本来届けたかった人のところにそれで届くかもしれないし、 うん、なんかそこは結構好意的に考えてる。
ああ、で学びにしてるんですね。へえ。結構あなんかこうインターネットってこう池田隼人さんとかこうなんかこう炎上してやる、広げるためには炎上しなきゃみたいな、メンタルを強くしなきゃみたいな、なんかアプローチが多いのかなって思っちゃう、まあリスナーとか一般の人っていうか、うん、いるかもしれないんだけど、そうじゃなくて、別に炎上し、なんか狙ってこう煽って炎上しなさせなくても、ちゃんとそのね、いいもの作って、こう、うん、正しく発信してれば、ポジティブに広げてくれる人も7割いたりとか、まあ、2、3割そのネガティブでも、それでも興味持ってくれてる人で、
うん、まあなんか、
ね、なんかうん、
そうですね、炎上芸人は、うん、まあ、それはそれで芸風として、うん、まあ、彼らが好きでやってるんだったら、うん、特に何も私は言えないんですけど、ただなんか、うん、なんていうんですかね、何のためにっていうところだと思うんですよね。
うん、
なんかその、炎上芸人が、微妙って言われるのって多分それがなんか彼らの儲けに結びついてるように見えてしまうから、うん、まあ、
まあそうですね、
大分なとこはどうかわかんないけど、でもなんか私は炎上させようとか儲けようって思ってるよりはきっと超楽しいからみんなやった方がいいよ、
素敵、
うん、だからそこでなんか
も ね,
ね、そこで炎上させてもあんま意味ないかなみたいな、
うん
ダブルソーは炎上しない、うん、させるような人少ない感じがするんで、
うん、
そうですね、
うん、
あとなんか
その話すごい、うんうん、
はい、
はい、
うん、そうですね、
技術
なんか技術系の界隈って皆さんリテラシーが高いから、うん、なんかね、そのゴシップ的なことであんまり炎上しないじゃないですか
あ、そうですか、ゴシップ、
そう、その辺はね、うん、もうみんなを信頼してるというか、
うんうん、
みんなリテラシーが高くてすごいなって逆に感心してる感じですね。
ああ、うんうん、うん、あ、そう思ったのが、その、いや本当になんかいつも宮坂さんと話すたびに楽しそうじゃないですか。
あ、
なんかそれを実現させてるのがフリーランスの働き方なのかなって思ったんですね。うんうん、なんかやっぱり組織にして、こう人を増やしてやってると、やっぱりその利益を追求して、まあその、パレートの法則って言って、稼げる人もいれば稼げない人もいるわけだから、うんうんうん、それを稼げない人もね、のための売り上げを出すためにも、やっぱりちょっと、まあ、炎上させたりとか、なんかこう何かしなきゃいけないみたいな焦りみたいなのを持ってる人もいるかもしれなくて、やっぱ、そういう意味で、まあね、一概にその会社とフリーランス、どっちも一長一短あるにせよ、なんか一個の選択肢として、そのフリーランスをすることで、それを、必要以上の利益に、縛られずにやりたいことができるっていうのは、あるのかな。だってほら、好きなことをずっとつぶ、好きな本、これ自分が欲しいって思う本書いて、それで、こう、うん、ポジティブ な気持ちで7割拡散されて、7割以上だと思うんですけど、でも8割、9割ポジティブだと思うんですけど、うん、なんか、その実現してるのは、すごい素敵だなと思って、なんか誰かのヒントになるのかなって思いますね。
そうですね。フリーランスの仕事っていう話で言うと、うん、最近だと企業さんから、漫画の制作依頼を受けて、うんうんうん、うちの会社のこのツールを漫画で解説してくれないかみたいなことをよくいただくんですけど、うんうんうん、なんか、私そっちで、ちゃんとお金をいただいているから好きなことも余暇の時間にかけるって感じかもしれないですね。
うん、
でもちろん企業さんと一緒にその漫画作るのすごい楽しいんですけど、またこう別の良さがあるというか、
うんうんうん、繋がりますからね、うん、漫画描いていくことには変わりないし、
そうですね、
繋がる部分はありつつ、で、そうですね、で、若葉ちゃんシリーズ見てこう声かかったりもするかもしれない。
あ、そうですね、それが多いですね、うん、で、最近のクライアントさんだと、もともと解説漫画だけの仕事依頼の予定だったんですけど、なんかウェブサイトも合わせてやってくれって言って、
うん、ましたね、ね、
そう、両方でき
るし、テイストも合うしみたいな、
うん、いうのが結構珍しいみたいで、 なんか驚かれたらしいですよ。え、この人がウェブサイトを作れるのみたいな、漫画家なのにみた
いな、はいはいはい、
この人に全部一括でお願いしようかみたいな、まあ、その方が向こうとしても契約書とかね、うん、なんかたくさんの企業とか個人とやるよりは一人で、
うん、
しかも今までの製品の経緯とかも知ってる人に任せた方がいいみたいな。
そうですよね、コミュニケーションコストだいぶ削減できますよね。
そうですね、
そういう自由な働き方ができるのもフリーランスですよね。だって会社だったら、もしそういう社員がいても、その社員が辞めたら、その、うん、保守できなくなっちゃうから、
ね、
本当はできるんだけどできませんって言わなきゃいけないと。
うん、
でもフリーランスだったら、もうフリーランスに紐づいてて、それを分かって企業発注してるわけだから、
うん、
可能になるってことですよね。
そうですね。確かに、会社だと、もうなんか、それがサービスですってやっちゃうと、確かにもう、うん、その人に対、うん、なんて言うんだろう、もうヒューマンリソースというか、
うん、
その人じゃない、がいないとそれができないみたいになっちゃうと、会社的には、
うんうん、
組織としては良くないってことですよね。
あ、そうです、そうです。うん。エンジニアもよくある話で、なんかすごい、スーパーエンジニアがめちゃくちゃいいコード書いて、ガッてやるんだけど、保守できないとか、うん、ありますよね。
うん。
うんだから、できるからやる。昔はそう、できるからやるってやってたんだけど、それだと最終的に保守できなくて迷惑かけたりするから、できるけどやらない。まあ、そのジレンマってやっぱり経営しててあって、まあ、それは会社としてジレンマなんですよね。で、それがまあ、ね、フリーランスだと思いっきりできちゃうっていう。まあ、社会実験っていうか、
う
んうん。ね、それが面白いですよね。
確かに確かに。
だから、まあ、うん、どっちもやっぱ一長一短です
け
ど、この、今やっぱだからこそ会社はそうやってそのなんかできませんってちゃんと仕組み化することで社員が辞めても継続して補助できるタイプ作れるわけだから、うん、それはそれ一つの価値ですよね。
そうですね、うん、もしそこで会社でもできますっていう話になるとすると多分、
うん、
宮戸川みたいな人を常に採用で募集し続けて、うん5、6人確保しとくってことですよね。はいはい、もしくは外注の取り次ぎみたいな。
いない、宮田さんみたいな人いないですね、多分。そうですね、かけて。
うん、今のところ一人で回ってるので、うん、特にアシスタントとか募集する予定はないんですけど、
うん、
なんかフルカラーの漫画とか最近依頼増えてきて、うんそうなると、
うん、
そうそうそう、色塗りだけやってくれる人とかを、うん、まあでもそれでも雇うってことはしないかな。うん、だから、雇うってことをしてる人はすごいなって思いますね、西子さんも。
いや、大変ですよ、本当に。
ね、
だって、辞めたりするもん。辞めたりするけど、ね、会社としては安定供給しなきゃいけない。もう本当大変。いや、そうなんです
よ。そうですよね。人件費。ね、結構な値段しますから、うん、
そうなんですよ。はい、もうそんな感じであっという間に18分経ってしまいました
。
はい、ぜひまた3回目もこうやってお話できると幸いです。
はい
はい、はい、漫画家でありウェブデザイナーである港川さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。